ここからは横手市提供、横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は味噌についてご紹介します。今回教えてくださるのは、新山食品加工場の新山はじめさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
では早速、新山食品加工場について教えてください。
はい、米どころ横手の中心部平川町で、昔里見と呼ばれていたところで、100年ぐらい前から麹屋をやっております。麹はもちろん、味噌、味噌たまり、甘酒、塩麹など製造しております。
ああ、そうなんですね。新山食品加工場というと味噌のイメージが強かったんですけど、他にもいろいろやってるんですね。
はい、そうです。麹に関係する製品、いろいろ作っております。
隣にはお菓子屋さんもありますよね。
お菓子屋はうちの娘がやっていて、うちの味噌、甘酒、塩麹などを使ってお菓子を作っております。
はい、発酵食品を使った可愛らしいお菓子たくさん売ってるので、私も来るのが楽しみです。では続いて、味噌は健康にいいと言われていますけれども、こう漠然と分かっているんですけど、どのようにいいのか、ちょっと詳しく教えてください。
はい、味噌は大豆から作られるので、良質なタンパクがたくさん含まれております。それに加えて、発酵によって大豆にはなかったアミノ酸なども作られておりますので、味噌は皆さんには健康のために食べていただきたいと思います。
はい、タンパク質が含まれているということで、お食事に必ずタンパク質あるといいですよね。
はい、その他にももう一つ付け加えておきたいんですけれど、高血圧症でナトリウムが問題になりますが、味噌にはナトリウムを排泄する作用があると言われております。
そうなんですね。味噌ってなんとなく塩分高めっていうイメージあるんですけれども、
味噌汁1杯につき 1.5g ですので、1日の摂取量が 8g から 10g なので、誤解せずに味噌汁を食べていただきたいと思います。
1日3回食べても大丈夫ですか？
発酵食品の塩分なので、それにナトリウム、さっき言った通り排泄する作用があるので、少し余計食べてもらってもいいと思います。
なるほど。なんか塩分高めのような気がして、味噌汁とかちょっと控えめにしてしまいそうなんですけれども、大丈夫なんですね。では続いて、製造過程について教えてください。
はい、まず麹の方ですが、米を洗って水に浸して一晩浸積しておきます。そして水を切って蒸します。これは赤飯を作るように水を切ります。ご飯を炊くような感じでなく、水を切って皆さんが小鮎を作る時みたいに蒸します。そして蒸し上げたら冷まして、適温だいたい人肌ぐらいで種麹菌をつけて室に入れます。で、室の中で麹作りをして約2日間かけて出来上がります。
室っていうのはどういうところなんですか？
密閉されたところで温度が一定になるところ、約30度前後に保たれて、麹菌がよく繁殖する温度です。
この工場の中にそういう場所があるんですね。そしてできた麹を使っていよいよ味噌作りに入るわけなんですけれども、
はい、大豆の方を洗って一晩浸積して、それも蒸して冷まして潰します。その蒸し大豆と出来上がった麹と塩と混合して仕込みの味噌となります。それを樽に仕込んで一夏かけて熟成して食べられるようになります。
味噌を一工程作るってなると1年がかりということですか？
はい、味噌の熟成は 9割方夏、7月、8月、9月で発酵が完了するので、うちらは1年2年と言わずに一夏二夏と言って味噌を呼んでます。
そうなんですね。では味噌と一口に言っても食べてみるとまずいろんなところによって味が違うと思うんですけれども、これは工程などに違いがあるんでしょうか。
はい、味噌はね、ここの味噌は米味噌と言われております。豆味噌っていうのはよく八丁味噌など米麹が入ってなくて豆と塩だけで作られております。それとあと九州の方に行くと麦味噌っていって麦の麹が入った味噌があります。でここの味噌の特徴は麹がいっぱい入るってことです。
そうですよね、全国各地回ったらいろんな味噌の味ありますもんね。麹がたくさん入った味噌はどんな味の特徴があるんでしょうか。
甘くて芳醇な香りがいたします。
私たちが口にしている味噌ってすごく美味しく感じているんですけれども、製造過程で秘訣みたいなものってあるんでしょうか。
まず味噌は麹の出来によって味噌の味が変わると思います。だから麹作りを一番気をつけております。
では続いて新山さんは普段どのように発酵食品を摂取しているんでしょうか。
はい、これはもちろん味噌汁が一番で、具沢山の味噌汁でまずは野菜をいっぱい取るというふうにしております。あとは塩麹を使って、肉魚などに味付けをしております。あと甘酒は冬は甘い飲み物としてですが、夏は暑い時に水分と糖分を一緒に取るということで甘酒は冷やして飲んでおります。
甘酒冬も夏も美味しいですよね。ところで甘酒って温めすぎるとあんまり良くないって聞いたんですけども。
中に入ってる成分が壊されるってこともあるんですけれど、普通に温めてるぐらいなら大丈夫だと思います。60度ぐらいまでは大丈夫だと思います。
ではあんまり温めすぎないように、沸騰とかさせないように気をつけて飲みたいですね。では続いて、おととしの秋の発酵フェスでお披露目されたディフェンシンについて教えてください。
はい、発酵文化研究所のメンバーが4人で発酵の町横手 FT 事業協同組合というのを立ち上げ、まずは味噌を作ろうということで、地元の材料で横手の味噌のタイプを崩さずに体にいい成分がないかいろいろ探って、ディフェンシンという物質に注目して、秘伝という枝豆大豆と秋田小町でディフェンシン味噌を作りました。ディフェンシンの分析多いか少ないかは秋田大学に依頼して分析してもらいました。
はい、ディフェンシンという物質なんでしょうか。
そうです、人間の喉のあたりの免疫作用を促すと言われている物質です。
美味しくて健康にもいい、そんな味噌が横手から発信されてるんですね。
このまま普通の味噌を作り続けても食生活が変わってだんだん味噌を食べれる人が少なくなってきたので、また新しい製品を作って皆さんに味噌の味をもう一回再確認してもらいたいなと思って作りました。
味噌って昔からあるものなんですけれども今も発展してるんですね。では続いて、今年開催予定の発酵サミットについて教えてください。
発酵サミットは9月18日から20日にかけて秋田ふるさと村で開催されます。13年前と横手で始まった発酵サミットがまた横手で開催されるということで、去年種苗交換会に合わせて開かれる予定でしたが、この通りコロナで開催されませんでした。我々発酵文化研究所のメンバーもそれに合わせて体制を整えておりましたが、今年また9月に開催予定ということで、それに向けて頑張っております。
では最後にラジオの前の皆様に一言お願いします。
昔から食されている味噌を皆さんにこれからも食べていただけるよう研究をいっぱいして、皆さんの 発酵で健康の後押しをさせていただきたいと思います。
この時間味噌について教えていただいたのは新山食品加工場の新山はじめさんでした。ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。